ルカの福音書の19章、新約聖書ルカの福音書19章の一節のところをお開きいただきたいと思います。ある一人の人の救いがここに記されています。その出来事をご一緒に見てまいりたいと思います。ルカの福音書の19章の1節のところから10節までお読みします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグアの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主をご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来られたのです。エルサレムという町から北東に約、現在のエリコであれば26キロほど進んだところにある町がこのエリコという町です。イエス様がこの町を訪れたわけです。もちろん主の周りはいつものように群衆が取り囲んでいました。このエリコの町にザーカイという一人の酒税人が住んでいたと聖書を教えます。彼は自分たちの町に主イエスキリストがお見えになったことを聞き、そして何とか一目でも主を拝見したいと、そのような思いを持ってイチジクグアの木に登って主が通り過ぎる様子を眺めていた様子、そのことが今の箇所に記されていました。なぜ木に登らなきゃいけなかったのかと、記されていたように背が低かったからであると、そのようにも書かれています。主がその木の下を通っていかれるときに不思議なことが起こるわけです。イチジクグアっていうのは私たちなかなか見たことがありませんけれども、我々が想像するあのイチジクの木ではなくて、かなり幹のしっかりとした大きな木です。そこに人々は十分登ることができます。この御言葉が教えるように、そこにザーカイは登っていたわけです。ちょうどイエス・キリストが自分の前を通り過ぎようとしていたとき、主は上を見上げて彼に言われたと。ザーカイ、急いで降りてきなさいって。おそらく彼はそれを聞いて大変驚いたでしょう。まず面識のない主から自分の名前が呼ばれたということ、なんで私の名前を知ってるんだろうって、彼自身は当惑したと思います。というのも、彼にはこのエリコという町において友人がかなり少なかったはずです。もし皆無でないとしたら。なぜかっていうと、彼だけでなくこの酒税人たちというのは自分たちを苦しめるローマのために税金を集める人々でした。ですから彼らのことを愛することはなかった。どちらかというと彼らのことを裏切り者であったりとか、悪い言葉を使っておそらく罵っていたことでしょう。ですから彼らはユダヤ人の社会から阻害され、実際に何かをするとしたら同業者としかできなかった、そのような状態にあったわけです。 7節のところには、この町の人々は罪人とザーカイのことを呼んでいます。あの方は罪人のところに行ったと。でこの罪人という言葉ですけれども、我々なかなか普段耳にすることのない言葉ですけれども、この言葉というのは律法を守ることに関して全く無関心な人、神に対して不敬虔な人のことを指すわけです。ユダヤ人であれば、神が与えたその律法を厳格に守るようにと、そのように教えられてきたわけですが、彼らは特にそういったことに対しては無関心であったと。まさにその生き方を見てると、神に対して全くその畏敬の念がない。そこで彼らのことを罪人と呼んだわけです。まあ、確かにそれもそのはずです。この主税人というのは、この税を徴収するときに、それぞれが自分の私腹を肥やすために不正に税を扱っていた。ですから、ちょうどバプテスマのヨハネのところに、彼がバプテスマを授けていたときに、主税人たちも自分たちの罪を悔い改めて、このバプテスマのもとに、ヨハネのバプテスマのもとに行ったときの様子が、ルカの福音書の3章に出てくるんですが、彼らこんなことをヨハネに言うわけです。先生、私たちはどうすればよいんでしょうって。でその時にヨハネが彼らに教えたことは、決められたもの以上には何も取り立ててはいけないというふうに教えている。なんでこんなことを言ったかというと、決められた以上のものを取り立てていたからでしょ。そういうことを主税人たちは行っていたわけで、不正を働いていたわけです。ですから、あの方は罪人のところに行かれた。そのように群衆が言ったのも無理はありません。さて、このザーカイという人物ですが、ただの主税人ではなかったことが書かれています。2節のところに、彼は主税人の頭である。こういった表現はここにしか出てきません、新約聖書の中でも。特別な存在だったんです。彼はその地域の数多くの、何人いたか分かりませんが、主税人を統括する、そのような地位にいたわけです。まあ、今で言えば財務長官のような、税に関する責任者であったわけです。ですから、一般の主税人は集めたその税金の何パーセントかを彼に支払うという、そういう義務があったんです。ですから、2節にあるように、彼が金持ちであったというのはそういうことなんです。そうやっていろいろと彼自身の地位を悪用して自分の私腹を肥やしていたわけです。悲しい現実というのは、このザーカイという名前の意味、それは義人であるとか清い人という意味があるんです。悲しいことに、彼はそのように生きていなかったわけです。さあ、そんな人物のところに主イエスキリストは何とおっしゃったかって、急いで降りてきなさいって。そして、今日はあなたの家に泊まることにしてやるからって。ザーカイは大変喜んだことが書かれています。何を私たちはこの出来事を通して教えられるかっていうと、この町のすべての人から彼は憎まれていたかもしれない。でも主は彼を愛してらっしゃったということです。たとえ人々から憎まれていようと、主はすべての人を愛してくださっている。ひょっとしたら、私は神に愛される価値がない、資格がないと思っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。でも聖書は私たちに、神はあなたを愛してくださっている、そのことを教えるわけです。このように町中の人々から憎まれていたザーカイに対して、主は彼を愛していることを明らかになさった。今から私たちはこの神の愛について、そしてこのザーカイを救いへと導かれた、その救いについて、この箇所が私たちに教えてくれるので、それをご一緒に見ていきたいと思うわけです。まず、主の愛です。どんなふうに主の愛が示されているかというと、神ご自身がザーカイに関心を示したわけです。さっきもお話したように、 まさかザーカイは自分の名前が呼ばれるなんて思ってもいませんでした。群衆と共に移動しているこのイエスが自分の前を通り過ぎようとしたときに、ザーカイと彼が呼んでくださった。しかもこの後少し見ますけれども、あなたの家に泊まることにしてやるからって。お気づきになります皆さん、主はこのザーカイの必要をちゃんと知ってらっしゃったんです。ザーカイはそれを説明したわけでもありません。どんなことを彼自身の心に抱いているのか、どんな思いを彼自身が抱えているのか、どんな悩みがあるのか、ひょっとしたら孤独だったかもしれない、人生に希望を見出せないっていたかもしれない。でも神の前にその説明をする必要はなかったんです。神はちゃんとそのことをご存知で、そしてあえてザーカイのために時間を取られるんです。何回も私たちは聖書の中で聖書の教える神とはどんなお方であるかということを我々は知ることができます。私たちが考える神っていうのは、我々がいろいろと説明をしなければならない存在であったりします。ですから多くの人たちはいろんな問題であったり自分が抱える苦しみを一生懸命神に説明しようとする。聖書の教えてくださる神はそんな必要がないことを我々に教えてくれます。例えば水教書の末にイエス様がエルサレムにいらっしゃったときに、主イエスキリストがなさったいろんな奇跡を見て多くの人々がイエスを信じたことが書かれていました。もう我々何回か見たことがあります。ところが主はご自身を彼らにお任せにならなかった。つまり何を言ってるか、彼らは信じたというけどイエスは彼らのことを信じなかったって。なぜかというと、なぜならイエスは全ての人を知っておられたからである。またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかった。つまり誰かの説明を聞いてその人を知るんではない、誰の説明を受けなくても主は一人一人のことを知っていらっしゃるって。これが神です。あなたが説明する前から神はあなたのすべてのことをご存知です。あなたが何をしてきたのか、何を口から出してきたのか、何をあなたが思い描いていたのか、何を想像してきたのか、心の隅々に至るまで全てのことを知ってらっしゃる方が神です。神の前には全てが裸であると聖書が言うように、神の前で隠し通せることは何一つない。それが聖書の教える神であり、あなたを作られた生きて働いてらっしゃる誠の神です。ですから主がわざわざエリコの町にやってきた。そこで偶然ザーカイ見つけたんじゃありませんでした。目的を持って主はこの町にやってきて、そしてこのザーカイに会うわけです。神様が関心を持ってくださってるって。すでにイエス様をお信じになって皆さん、素晴らしい祝福じゃありません。神が全知全能の全てを作りになった誠唯一の神があなたに関心を払ってくださってるって。60億以上いるこの世界にあってあなたのことに関心を持ってくださってるって。そんな神なんです。そんな神があなたを愛してくださってる。このザーカイを愛していることを主は彼に教えていかれます。ちょっと皆さんに見ていただきたいのは、5節のところでね、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからと、このしてあるという動詞なんです。この言葉なんですけども、この言葉はこんな意味がある言葉です。それが必要であるとか、それはなくてはならないとか、またある辞書ではある目的を達成するために何々する必要があるとか、しなければならないとか、ね、ある目的を達成するために何かをする必要がある、しなければならない。つまりこの御言葉が私たちに教えてくれるのは、さっきも説明したようにイエス様はザーカイに会うためにこの町を訪れたんです。 もっと言えばザーカイを救いへと導くために、その目的のために彼はあえて彼の家に今晩泊まることにしたっていうんです。それがこの箇所が教えることです。ですからね、皆さん、神様はこのザーカイに対してただ関心を持っただけじゃない、主は彼を救いへと導くために喜んで時間を取ってくださった。そうしてあなたも私も救いに預かったということです。偶然の出来事ではなかったということです。主ご自身がそのように定めて、そしてそのように行動なさったんです。今私たちはこうしてイエス・キリストの降誕を喜び感謝をしています。なぜかというと、私たちはこの救いに預かったからです。でも私たち信仰者が覚えなきゃいけないのは、この救いに預かる資格は私たちのうちに全くなかったこと。しかし神があなたに関心を持ってくださり、神があなたを愛してくださり、そして神があなたのためにこのザーカイと同じように時間を取って救いへと導いてくださった。すべて神の技であったって。主が彼を選び救いへと導いてくださったんです。そして同じようにあなたも私もこの救いへと導かれたんです。でこの救いについてなんですけど、特にこの8節と10節、8節から10節のところに出てくるんですけど、特に皆さん10節をご覧くださいます。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。このように記されています。で人の子っていうのは、これは約束の救世主を指しています。旧約に通じていた彼らはこの人の子っていう言葉を聞くと、ダニエル書の御言葉をすぐに思い浮かべるわけです。ダニエルの7の13のところに、人の子のような方が天の雲に乗ってくることを約束していました。ですからこうして人の子という言葉を使うことによって、主イエス・キリストご自身があの約束されていた救世主だということを明らかにしたわけです。彼は生まれてから救世主になったんじゃないんです。彼は救世主としてこの世に来られたんです。彼は立派な人間だったからみんなが救世主と呼んだんじゃないんです。彼は救世主として生まれ、私たち罪人のために救いを成し遂げてくださったんです。そしてこの方はもうすでにこの世に来られたんです。そしてその方の誕生を今も我々は祝い続けているわけです。でこの十節のところに、人の子が来られたって、歴史上の事実です。じゃあ何のためにこの方がお見えになったのか、その目的がこの中に記されています。ご覧くださいます。失われた人を探して救うためだって、それがイエス・キリストがこの世にお見えになった目的だって言うんです。この失われた人っていう言葉、ちょっとピンときませんよね。どういう意味なんだろうって。実はこの言葉をこの聖書の中から見ていくと、日本語では殺すというふうに訳されているとか、滅ぼすというふうに訳されているとか、命を失う、また死ぬ、なくする、いなくなる、こういった意味でこの言葉は日本語に訳されています。ヨハネの福音書の中には10回この言葉が出てくるんですけども、そのうちの5回は滅びるというふうに訳されています。3回は失う、そして2回はなくなるとか無駄になるというふうに、そのように日本語で訳されています。ではこのルカの福音書、ここはというと27回もこの言葉が出てきます。ダメになるっていう言葉が1回、そういうふうに訳されているのが1回、ちょうどあの古い皮袋に新しいブドウ酒を入れては皮袋がダメになってしまう、そこで使われています。また殺そうっていうのが2回出てきます。いなくなったが4回、死にそうっていうのが3回、ちょうどペテロが湖の上で溺れて死にそうになった時、そこに使われています。なくしたっていうのが3回、失うというのが8回、そして滅びるというのが6回出てくるんです。ちょっと今皆さんルカの福音書を開けてらっしゃると思うんで、1ページ戻っていただいて17章の27節のところをご覧くださいます。ここにそのように訳されている箇所があります。 ルカの17章の27節のところに、ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。出てきましたよね、滅ぼしてという言葉。これが同じ言葉です。先ほど我々見てきた失われたという言葉、同じ17章の29節もご覧くださいます。ロトがソドモから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って全ての人を、出てきます、滅ぼしてしまいました、ね、ですからこの失われたっていうのがここでは滅ぼされたと、滅ぼしてというふうに訳されているわけです。で、特にこの17章のところを見るときに、この失われたというのがどういう意味なのか、どういう意味で使われているのかを我々知ることができます。主がおっしゃったことは、このザーカイが、そしてこの世の人々がどのような運命をたどっているのかを明らかにしたんです。どういうことか言いますよね。なぜじゃあノアの時代にノアとその家族を除いて全ての人間が滅ぼされたのかです。ソドムとゴモラの町でロトとその娘除いてそれ以外の人たちが滅ぼされたのはどうしてだったのか、その理由を知ることによって何を主がお話になろうとしてたのかが分かります。で、彼らが滅びたのはもう皆さんよくご存知のようにその人々の罪でしょ。創世記の中ではちょうどノアの洪水が起こる前にどのような社会情勢であったかというのが教えられています。地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったって、想像できますよね。その当時の人々っていうのは神を喜ばせることなんか誰も考えてない。どうやったら自分の欲を満たすことができるのか、どうやったら自分を満足させることができるのか、そんなことしか考えてない。みんな神のことを考えてない。ソドムとゴモラの時も同じでした。自分たちは自分たちの肉欲をどうやったら満たすことができるかって、性的な不道徳、同性愛者がたくさんいたことも確かに聖書の中に記されています。で、そういう人々が神を愛して神を信じて神に従うんではなくて、神に背いて自分たちの快楽のままに歩んでいる姿、それがその当時の社会だったわけです。そして神はそのような社会を、そのような人々を裁かれた様子が書かれているんです。ということはね、皆さん、イエス様がこの19章の10節で失われた人をって言ったときに、まさに彼らと同じように今滅びに向かっている人たち、永遠の地獄に向かっている人たちの話です。それもそのはず、私たちは生まれながらに私たちの創造主を愛することも、その方を信じることも、その方に従っていこうともしませんでした。私たちは自分のやりたいことをやり、自分の好きなように生き、そして自分が楽しめばそれでいいと、そのように思って生きてきたわけです。創造主なる神がいることを知ってながら、私たちはその神を神として崇めることもしない。一人一人は自分の人生は自分のものだと言って、この生きている間どう楽しませるのか、どう自分自身を満足させるのか、そのことしか考えずに我々生きてきたって。ですから神がおっしゃっていることは何かっていうと、悲しいことにこの世のすべての人々は生まれながらに神に逆らうものであるがゆえに永遠の滅びに向かっているって言うんです。ですから失われた人なんです。永遠の滅びに向かう人々、神の裁きを受ける人々であるって。これはその当時の人々だけじゃない、今の私たちも同じです。その当時の世の中に比べて今の世の中はずっと神を敬う人が溢れてるんでしょうか。今の私たちの周りを見たときに、おそらくこの当時よりもひどい状態になってるって。 私たちが心して聞かなければならないことは、神は警告されているということです。この世の罪に対して必ず神の裁きが下るということです。イエス様がこのザーカイを訪問したときに、ザーカイがどんな人物であるかというのは十分ご存知でした。名前を知っているだけじゃない、彼のことをすべて知ってた。彼に何が必要なのかも知ってらっしゃった。彼に必要なのは救いだということを知っておられたんで、彼はここにあるように、イエス様がその家に泊まって、このザーカイを救いへと導いていかれる。それが彼に必要であることをイエス様はご存知だったからです。ですからこの後見てください。まず10節に、失われた人を探して救うためにって。お気づきになりました皆さん。神に逆らう選択をしてそのように生きてきたのは私たちなんです。でも神はそんな私たちを探してくださったって。でこの探すという言葉ですけども、マタイの18章の中でよく皆さんご存知ですけども、100匹の羊を持っている人の話をイエス様がなさった。覚えてます？100匹羊を持ってて1匹がいなくなってしまったらどうするかという話です。100匹の中の1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。ここに出てきてます。迷った1匹を探しに出かける。羊飼いは100匹いた羊の中の1匹いなくなったから、まあいいか、99匹いるから、そんなふうに思わないって。迷い出てしまったその1匹を探すんだって。そうして私たちは神がどのような思いを、神に逆らっている私、罪人に対して抱いてくださっているのか、そのことを教えてくれています。ちょうど羊飼いが迷い出た羊を探すように。神に背を向けて生きている罪人を探してくださるって。お気づきになりません？この聖書の教える神様がどれほどあなたのことを愛してくださっているのか。神ご自身があなたに背を向けてもおかしくないんです。神ご自身があなたに対してもうこれまでと十分だ。でも神は失われた人を探してくださっている。そして救うと続きます。私たちが受けるべき裁きから、永遠の滅びから神は私たちを救い出してくれる。あなたの罪がどんなに大きく醜く汚れていても、主はあなたのすべての罪を許してくださる。だってイエス様がおっしゃったじゃないですか、人の子、約束されていた救世主イエスは滅びに至って当然の人を探してその人を救うために来てくださった。あなたをその罪から、あなたをその滅びから救い出すために主はわざわざ来てくださった。だから私たちはこの方の誕生を心から感謝し祝うわけです。救い主が来てくださったんです。あなたや私に最も必要な救いをもたらしてくださる救い主が来てくださったんです。名前で呼ばれたザーカイ、彼はイエスを自分の家に迎えます。そして彼はこのイエスキリストを心から信じるんです。なぜそれがわかるのか、9節にそれが記されています。今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですから。何の話をイエス様がおっしゃったのか、アブラハムの子、民族的な話をしているわけじゃありません。ここで言っているのはアブラハムに習って神を信じて救われた人々の話です。パウロはローマ人の手紙の中で人間がいかに神に逆らい続けているのかを教えています。人間は神がいることを知ってるって、でも知っていながら創造主なる神様には従いたくないって。さっきからお話しているように、私たちは自分の好きなように生きていきたいからです。 それを邪魔するのは創造主なる神です。だって創造主を認めることはその方に従うことを認めてしまうことになるからです。そんなことしたくないんです。ですから私たちは自由に生きていきたい、好きに生きていきたい。そのために一番厄介なのは服従を要求する創造主です。でも人間は神がいることを知ってるから、いろんな神々を作り出すでしょ。私たちの周りには神と名のついたものが山ほどいます。でもそれは創造主じゃない。かつての偉人であったり、我々の先祖であったり、動物であったり、人間が作ったものであったり、聖書が言います。人間が作ったもの、目があっても見ることはできない、耳があっても聞くことができない、手があっても助けることも救うこともできない。そんなものに頼んで何をあなたは得ようとするんでしょう。この世にはすべてお作りになった唯一まことの神がいらっしゃるんです。ですから神がこの御言葉を見るならば、あなたに背を向けてんじゃない。お気づきになります？あなたが神に背を向けてんです。神は失われた人を探して救おうとしてくださった。でもあなたがその神に背を向けて必要ないと言い続けてんです。その罪の話をした後、パウロがすることは、アブラハムというユダヤ人たちが最も尊敬する人物の一人を挙げて、どうやって彼が救いに預かったのかの説明をするわけです。4章の中に、ローマ書の4章の中に出てくるわけですが、それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたって。何の働きもないものが不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ローマ書の4章の3節と5節のところに今読みしました。今お聞きになりました皆さん。義と認められる、つまり神が罪を許してくださる。そのために私たちはどんないい働きをしたらいいのか、どんな行いを継続したらいいのか。聖書はどんな行いによっても罪の許しを得ることはないんだということを教えています。じゃあどうやったら私たちは救いに預かるのか。アブラハムと同じです。神を信じたんです。御言葉が言うように、何の働きもないもの、つまりどんなに努力をしたって神が要求する完全な働きができない存在、それがあなたであり私です。志はいいかもしれない、決心はいいかもしれない、でも実際に神が要求している正しさ、完全さ、清さ、正しさ、そういうものに私たちはどんなに努力をしたって達することはないんです。つまりこういうことです。どんなに私たちが心を入れ替えて頑張ったって、それは神を満足させるものではないということです。何の働きもないものが不敬虔なもの、神に背き、神に逆らってきた私たちを義と認めてくださる方を信じるなら、何の働きも神を満足させることはできない。でもそんな私たちを義と認めてくださるこの神を信じるならば、その信仰によって義とされるんだ。これが神が私たちに教えてくださった救いなんです。あなたの行いじゃない、あなたの信仰心じゃない、宗教心に熱心だから神が救ってくれるんじゃない。約2000年前にこの世にお生まれくださった約束の救世主、その方は自ら進んであなたの全ての罪を負って十字架で身代わりとなって死んでくださった。このイエス・キリストの身代わりの死によって、この方を信じるすべての人が完全に永遠に罪から解放され救われるんです。イエス・キリストは救い主になったんじゃないんです。救い主なんです。救うために来てくださった。そのように記されていました。人の子は失われた人を探して救うために来たんだ。あなたは私のようなものを救うためにイエス様は来てくださった。そしてイエス様はただ言葉で言っただけじゃない、イエス様は言葉で言ってきたことが真実であることを証明するために完全とその死から蘇ってくださった。今も生きていらっしゃる、 このイエス・キリストの復活がイエス・キリストがおっしゃっていたこと、すべてが真実であることを証明してくださったんです。彼は救い主であり、そして彼を信じる信仰によって、すべての罪人はその罪を許していただけるんです。さっきもお話したように、この聖書の箇所を私たちに、これが神様がどんな働きをあなたや私のためになしてくださっているか、それことを教えてくれていました。人の子イエス・キリストは、永遠の地獄に向かっていたあなたや私を探して、私たちを救うために来てくださったって。神があなたを愛してくださったって。そして神があなたを救おうとしてくださっているにもかかわらず、私たちは何しているかって。その方に逆らい続けることを選択し続けているんです。ねえ皆さん、救い主はもう来られたんです。あなたのすべての罪が許される、その救いは完成しているんです。それでいて、あなたはその救い主に背を向け続けているって。悲しい現実です。聖書は、悟りのある人はいない、神を求める人はいないと言います。誰一人として神を求めない、神様なんか必要ではないと、そんなふうに思って自分の知恵や力に頼って生きてるって、その人生がもたらすものは何かって、永遠の滅びです。だって神に逆らい続けている者たちが自分の身に招くことは何か、永遠の滅びなんです。で皆さん、今の社会、我々が見るときに、この社会はキリストを廃絶しようとしています。街に出るとまだクリスマスの賛美歌がいろいろと流れています。よく耳を澄ませて聞いてみると、救い主が来られたということを歌っています。でも今の世の中はクリスマスをお祝いしようとしますけれども、イエス・キリストを、彼の誕生を感謝してお祝いしようとはしませんでしょ。クリスマスって何です？パーティーをする時間です。楽しく過ごす時間です。何を食べるかに関心があります。どこに行くかに人々の関心は向けられています。クリスマスからキリストを除いたんです。悲しい悲劇です。なぜクリスマスを祝っているのか、なぜイエス・キリストの降誕を私たちは感謝するのか、それはこの方が私たちを救うために来てくださった、この方によって私たちのすべての罪は許されて、我々新しく生まれ変わることができる。あなたや私にとっての唯一の希望なんです。立派な宗教家は山ほどいたでしょう。素晴らしい教えを説く人はいっぱいいるでしょう。しかし、あなたや私の罪を負って十字架で死んでくださった方、この方だけです。彼こそが約束の救世主です。でも人々は彼を信じようとしない。御言葉はこう言っています。彼らの目の前には神に対する恐れがないって。誰も神を恐れてない。でも必ずその誤った選択を後悔する時が来ます。神に逆らい続けるならば、神がその人にふさわしい裁きをお下しになる。あのノアの洪水がそうだったんです。ソドムとゴモラの町が滅びたのはそうだったんです。神の救いを人々が拒み、神を恐れることなく神に背き続けたゆえです。あなたはそんな意味をしていらっしゃいません？私たちがこのクリスマスをこうして喜ぶのは、あなたや私を救ってくださる救い主は来られたんです。あなたも私も罪の許しをいただいて、私たちは生まれ変わって、永遠の滅びではなくて永遠の命に至ることが可能となったんです。このザーカイが救いに預かった証拠、そのことをこの御言葉を私に教えてくれています。ご覧くださいます。 人々はイエス・キリストがザーカイの家に行ったことを非難しました。そしておそらくその後ザーカイとの時間がどれだけの時間を費やされたのか分かりませんが、8節のところに、ところがザーカイは立って主に言ったと。主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。何を言ってんのかって。ザーカイは今まで自分は悪事を働いてきました、でそのことを私は後悔して、そして私はこれから正しいことを行っていきたいって。というのは立法の中には、あなたがかすめたものとか脅迫してゆすり取ったもの、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいはそれについて偽って誓ったもの全部を、それが発覚したら返さなきゃいけないというんです。元のものを償い、またこれに5分の1を加えなければならない。これが立法の教えなんです。レビ記の6章に出てきています。こういうことです。誰かから騙し取ったら、その騙し取ったものはそっくりそのまま返すんだけど、それに5分の1をプラスして返しなさいと。これが立法です。ザーカイがしたことをご覧ください。騙し取ったものはそれに5分の1を加えて返そうとしてない。彼は4倍にして返すって。彼は立法の教えをただ守ろうとしたんじゃない。彼は神が喜ばれることをしたかったんです。ということは皆さんね、救われてると思い込んでるだけの偽りの救いと、神が本当に救ってくださる救いとは結果によって違いが分かるんです。救われてると思い込んでるだけの人は生活は変わりません。でも神によって救われた人は、今我々が見てるように神によって生活が変わるんです。もちろん皆さんこう言うかもしれない。私はイエス様を信じたって。でも私の生活を振り返ってみたらあんまり変わってないって。同じようなことを繰り返してる。おそらくその証を聞いたら、私は違うって言い切れる人はどれだけいるでしょう。みんな同じじゃないです。みんな神が喜ばれることをしたいと思ってるけど、実際はどうかってできてないでしょ。神を喜ばせたいと思ってながら神を悲しませることが多いじゃないですか。じゃあ私は救われていないのかって。いいです。救いっていうのは、神はあなたに新しい心をくださって、どんな心か、神を喜ばせたいという、そういう今まで持っていなかった思いを持って生きるものになったんです。神が望むような生き方を 100% できないのは私たちです。でも救われる前と救われる後、何が変わったのか。私の心の中には、この神に感謝し、この神を喜ばせていきたいという思いが、その新しい思いが私に与えられた。それは神があなたに新しい心をくださったからです。神があなたを救ってくださったからです。ザーカイは誰から言われたことをしぶしぶやったんじゃない。彼は新しい心をいただき、神に喜んでいただきたいとして、自分の今までの不正を正したんです。もう私はそのような罪を犯したくないと。そして私は神に喜ばれることをしたい。この行為がそのことを明らかにしているんです。この行為によって救われたんじゃない。でもこの行為は彼が救いに預かったことを明らかにしたんです。ですから今日救いがこの家に来ました。彼もアブラハムと同じように神を信じた。そして救いに預かったんです。人の子は失われた人を探して救うために来たって。この失われたっていう言葉、いろんな意味があるって最初にお話ししました。この言葉はこのルカの福音書の15章の中で、あの放蕩息子の中にも実は使われてるんです。二人の息子がいて、下の方の息子が父親に対して生前贈与してくれって、財産を分けてくれっていうわけです。彼はその財産をもらって町へ出て放蕩の限りを尽くすわけです。 全部の財産を使い果たした後、彼は我に返るんです。俺は何をしてんだって。彼は自分の罪を悔い改めて父のところに戻って許していただこうとするわけです。一人の息子としてではなくて、一人の雇い人として雇ってもらおうって。もちろん父親が私を拒むこともできるって、そのような思いを持って彼が自分の家に向かいかけたときに、父親が彼を見つけて、そして彼を迎えてくれた。その時にその父親はこう言うんです。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。同じ言葉です。主は神に逆らい続けているあなたを救ってくださるんです。神に背を向けて永遠の滅びに向かっていたあなたを救ってくださるんです。そのために人の子であるイエス様が来てくださった。で、皆さん、救いは備えられました。この救いに預かることができるんです。神に逆らうことをやめることです。何の益もそこにはない。それは神に対する大きな罪です。今あなたの罪を心から悔い改めて、イエス・キリストが備えてくださった救いを心からいただくことです。その時にこのザーカイと同じようにあなたもこの救いに預かることができます。このクリスマス、主イエス・キリストの降誕を記念してお祝いするときに、心からこの主のご降誕を感謝し、この主が備えてくださった救いをご自分のものとしてあなたがお受けになることを心からお勧めします。今日があなたにとって救いの日となることを心から願います。父なる神様、あなたはこんな素晴らしい働きのために、こんな私たちを救うために救い主を送ってくださいました。イエス様の尊い犠牲によって私たちは救いに預かることができました。神様、本当に感謝を申し上げます。なんて感謝していいのか、その言葉が見つからないほどです。こんなにも犠牲を払ってくださり、命を捨ててでも私たちをその罪から、永遠の滅びから救い出そうとしてくださった。主を感謝します。どうかここにいらっしゃるすべての皆さんがこの救いを逃すことがないように、クリスマスはイエス・キリストのご降誕を心からお祝いする日です。なぜなら彼こそが救い主、私たちを罪から救ってくださる唯一の神だからです。どうか心からあなたを信じてこの救いに預かるように、集われた皆さん一人一人の心にあなたが働いてください。救われた者たちはそのことを感謝し、そのことを喜び、この主を述べ伝える者として、今日だけでなく、あなたが私たちを地上に置いてくださる間、その働きを成し続けることができるように助けてください。この愛する皆さん一人一人の上にあなたの御業がなされますように、イエス・キリストの御名によって感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。